皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト、この番組では実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。絵コンテのサボり方という話をしたいと思います。ちょっと妙なタイトルをつけてみましたね。今回はいかに絵コンテを描くのをサボるかについてお話ししてみたいと思います。絵コンテを描くべきかどうかというのは人それぞれですね。皆さんが自分はどうしたいのかだけです。僕は大抵描きます。メリットがとても大きいからですね。僕が考える絵コンテを描くメリットというのはですね、撮影前にじっくり考えて準備ができる、撮影に必要な環境や小道具が明確になる、事前にカメラマンと共有しておくことで撮影当日がサクサク進む、撮り漏れが減らせる、撮影当日考えるべきことに集中できる余裕ができる、クライアントにも喜ばれる。これらのメリットはですね、初心者にこそとてもものすごく大きいと思います。なので僕はいつも初心者に絵コンテを描くことをお勧めしてるんです。例えばね、料理に慣れてる人は冷蔵庫を開けて残ってるものをざっと見て、調理しながら調味料を足していきながら味を調節していくなんてことができますよね。料理に慣れてない人は隣にレシピを置いて見ながら一つ一つ、次はこれ、次はこれってやってた方がやりやすいわけです。このレシピにあたるのが絵コンテですよね。さて、僕にとって絵コンテはメリットばかりなんですけども、一つだけ大きなデメリットがあるんです。絵コンテのデメリット、これはですね、描くのがめんどくせえってことなんです。個人的にはね、撮影計画を練るのって楽しくて仕方がないので、面倒どころか死ぬまで一生やってたいんですけども、ただ絵を描くという行為は、正直めんどくさく感じることはあります。絵が描ける僕であってもめんどくさいんです。なので、絵コンテを描くにあたってこれまでずっと意識してきたことがあります。それはとにかくシンプルに手を抜いて描くということなんです。ところがね、シンプルではなくてきちんとした絵を描きたがる人っていうのもいるんですよね。これね、僕の中で独断と偏見で言わせていただくと、しっかりとした絵を描きたがる人というのは世の中に2タイプ、2種類の人種がいます。1種類目は絵を描くのが好きで得意な方、そしてもう一種類はですね、絵を描くのが苦手な方なんです。今さらっとすっごく重要なことをお伝えしたんですけども、分かった方いるでしょうか。絵を描くのが好きで得意な方が絵をきれいに描こうとするのは問題ありませんね。もうご自由にやればいいと思いますし、彼らはそれが楽しいはずです。一方でね、絵を描くのが苦手な方もまたちゃんと描かなきゃいけないと思い込んじゃってるんです。絵が苦手な人ほどサボれないんですよ。苦手だからこそ、これじゃダメなんじゃないか、これじゃ恥ずかしいんじゃないかと思い込んでしまう。映像の絵コンテって伝わりは十分なんですよ。もっと言うと、自分が理解できれば十分と言ってもいいかもしれません。ここをしっかりと腹に落とすことが重要だと思います。絵コンテは漫画ではありません。漫画のようにそれだけで多くの人を楽しませるものではありません。絵コンテは絵画ではありません。絵画のように飾って楽しむものではありません。絵コンテは作品ではありません。作品としてずっと受け継がれるものではありません。映画の絵コンテ集って販売されてることかなり少ないと思いませんか。絵コンテは作品じゃないからなんですよ。さて、この絵コンテをサボろうという話をしてるんですけども、絵コンテをサボるためにはですね、何が必要で何が必要じゃないのかというのがキーとなります。絵コンテのサボり方はですね、大きく分けて2種類あります。タイプ A、絵のタッチをサボる。タイプ B、描くシーンをサボる。まずタイプ A から解説します。タイプ A、絵のタッチをサボる。多くの場合、絵コンテは目の前のカメラマンただ一人に監督の考えていることを伝えるために存在します。僕の経験上、カメラマン以外は絵コンテにはほとんど興味がないし、必要ともしていません。監督とカメラマンが分かれているときは、絵コンテはとても役に立ちます。撮影前なら、カメラマンは監督が撮りたいものを聞いて、自分が何を準備すべきかということが分かってきます。撮影当日は、カメラマンは絵コンテをもとにどんどん撮影準備が進められます。その上で、これがちょっと撮影が難しいとか、ここはこうしたらどうだろうかっていう次のプラスアルファの案が出てくるんですよね。となるとですね、カメラマン向けの絵コンテというのはですね、人の配置、カメラアングル、カメラワークぐらいなんです。役者の髪型とか小道具とか カメラマンには関係ないと言い切るのもちょっとどうかと思いますけども、でも必要じゃないんですよ。役者の表情もじっくり描き込むのは無駄。服装も小道具も背景も景色も家具も全部無駄なんです。だったら絵コンテというのは丸を描いて、この丸の大きさでどんなカメラアングルの中のどんな配置になるかっていうのを描けば終わりなんです。この丸もね、絵が苦手な人は綺麗な丸を描かなきゃいけないと考えちゃうんですよ。楕円だろうが変ないびつなジャガイモのような形だろうと何でもいいんです。ここに人がいる、このぐらいの大きさで撮る、これがカメラマンにとっては必要な情報なんです。そしてタイプ B、 各シーンをサボる。これはですね、簡単に言うとシナリオの全てを絵コンテにする必要はないということなんです。ではどのシーンを描いてどのシーンを描かないのか。まず次のようなシーンは絵コンテにした方がいいでしょう。関わる人、出演者とかエキストラが多いシーン、これはね、出演するいろんな人が一斉にどこに立てばいいのかって質問してくるので事前に考えておくといいでしょうね。この大勢がですね、監督が一つ一つ指示を出すのを待ってるっていう状況はなかなかしんどいですからね。そして撮影がしんどそうなシーン、これね、ものすごくまずはこの人がこう動いて、次にこの人がこう動いてみたいな段取りが重要なシーンは、事前にレイアウト配置を決めておいて、撮影当日はリハーサルに時間をかけるべきだと思います。またロケ地を借りる必要があるシーン、部屋とか施設を借りてると撮影を1秒でも効率的に進めないと無駄な時間になっちゃいますからね。お尻が決まってますから。今いくつか挙げましたが、これ以外は正直あまり真面目に絵コンテを描かなくてもいいかもしれませんね。ちなみに会話シーンではイマジナリーラインというのを絵コンテに引いておくといいでしょう。撮影の時にとても便利になります。これカメラマンは非常に気にしたりしますね。このイマジナリーラインって何っていう方はですね、別の回でお話もしてますし、これからも取り上げると思いますし、気になる方はネットで調べてみてください。撮影をするにあたって非常に重要なルールです。さて、自主映画を作る場合は以上で話は終わりになります。ただビジネスにおける動画制作ではちょっと話が異なってきます。それは絵コンテを取り巻く人の数なんです。自主映画では絵コンテを見るのはカメラマンだけとお伝えしましたね。しかしビジネスにおける動画制作では、上司や同僚、代理店やクライアントというふうに規模によって関係者がどんどん増えていきます。絵コンテは見る人が増えるほどきちんとしっかりしないと使いづらくなっていくんですよね。これについては話したいこと山のようにあるんですけども、今回はサボり方についてなので、僕はクライアントがいる場合は先ほどお話ししたタイプ A、 絵のタッチをサボるを採用して乗り切ることが多いですね。人の目を意識して比較的丁寧に描くもののサボるべきところはサボると、ケースバイケースなんですけども、一つのシンプルなアドバイスとして、一つの絵の中の一箇所だけきちんと描くというのはいいサボり方だと思いますね。例えばファッションデザイナーがデザインをする絵をちょっとイメージしていただくと、服装の部分は色を使ったりして綺麗に描かれてますけども、それを着てる人間は非常にシンプルなタッチで描かれてますよね。ぜひファッションデザイナーデザインとかで検索して画像を見てみてください。表情も描かれてないような気もしますし、背景も省かれたりしてます。僕がクライアントに見せるときは、あと一つ絵コンテにシルエットをつけるというテクニックを使ってるんですけども、この辺は僕の絵コンテ講座ワークショップなんかに参加してください。かなり丁寧にお話をしています。今回は絵コンテのサボり方というお話でした。